よとし社会を生きるには、皆さんこんにちは、ぽよよけんです。北海道もね、いい季節になってきたんですけども、これからですね、北海道に観光に来ようという人はですね、まあ一体どの辺を行ったらいいのかと、まあ、そういうどうでもいい話からね、入っていきたいと思いますけれども、まあね、北海道は、どこ行っても同じです。これをね、お聞きの方で、まあ、東京の方がいらしたらですね、北海道と沖縄と、まあ、どっちに観光に行くべきかと考えたらですね、間違いなく沖縄を選んでください。北海道はね、海が汚いしね、山は木が生えてるだけだしね、まあ、平地が広がってるとこもありますけども、まあ、平地が広がってるだけと。ただまあ出張なんかでね、まあいやいや、札幌に来てしまったと。まあそういう人はですね、まあこれだけはしちゃいけないと。ここだけは行っちゃいけないということでも言っておきましょうかね。まず、まあこれは有名なんですけどもね。時計台、あんまこれは行っちゃいけないと。あとまあ時折ね、観光のパンフなんかに出てくる、大倉山シャンツェ。まあ面白くないです。まあ、大通公園なんていうのはね、まあ、我々札幌市民にしてみたら、まあ、ほっとできるところなんですけども、まあ、観光できた人間はどう思うのかなと。ああ、そうですかで、なんか終わりそうな感じですね。札幌市内、まあ、見るとこはないです。まあ、東区の方でね、モエレ沼とか、サトランドとかありますけれども、あれもね、市民が行くと、まあ、ほっとするかもしれませんけどもね、他から来た人が行って、まあ、どうなんだろうかと。まあ、そういうところですね。まあ、ですからですね、まあ、札幌まで来ましたらね、まあ、とりあえず、まあ、北大のキャンパスを、まあ、歩くと。まあ、そんなにかかりませんから。それで、まあ、理学部のね、博物館があるんですよ。まあ、ただで入りますからね。まあ、そこで休憩してと、で、帰ってくると。まあ、そんな感じじゃないですかね。食い物なんですけどもね。まあ、ラーメンは食わない方がいいですよ。東京の方が美味しいですよ、多分。あとは、業界関係ですか。まあ、ウニ丼とか食べない方がいいですよ。高いですから。東京で食うのと変わんないですよ、値段はね。カニもそうですよ。まあ、業界関係は東京で食うのと変わんないですよ。まあ、基本ね、北海道は食い物高いですから。まあ、業界関係を中心とするね。まあ、北海道の地元のものってあるじゃないですか。まあ、野菜とかね、まあ、果物とかは、まあ、我々もね、まあ、地元の恩恵っていうのがあるんですけども、まあ、特に魚介ですね。もう、魚介関係っていうのはですね、全部東京の築地市場に全部持ってくんですよ、一回。ですからね、築地の方が魚介関係は安く手に入ると。まあ、そういうような現象が起こってるんですね。もう、質のいいのは、もう全部東京に行きますから。そうですね。まあ、北海道で、まあ、食べていったらいいんじゃないかっていうのは、まあ、ジンギスカンでしょうかね。まあ、ジンギスカンは、まあ、特にどこに入ったらいいっていうのはないんですけども、まあ、インターネットでね、生ラムジンギスカンと、札幌生ラムジンギスカンっていうふうにね、まあ、入力しますとですね、まあ、いろいろと出てきますから。まあ、あとは自分の財布と相談してね、あとは、まあ、どの辺に行くかっていうのと考えて、それで、まあ、適当に入っていけば、まあ、ジンギスカンなんてね、どこ入ったと同じですから、まあ、生ラムであればね。まあ、それで、まあ、どこ泊まろうかなと、札幌でどこ泊まろうかなというときはですね、ホテルニューバジェットっていうところが安いですね。ホテルニューバジェットは、バビブベボのバね、ホテルニューバジェット。まあ、インターネットで検索して、まあ、調べてみると。あ、そうそう。道場はね、行くとまあ、いいかなと。赤レンガですね。まあ、時計台なんかを見るよりかは、まあ、ずっといいだろうと思いますけどもね。北大も道場もね、札幌駅の近くなんで、電車に乗って行くようなとこじゃないんでね。まあ、いいんじゃないかなと。まあ、こんな感じでね、札幌の市街地っつうのはもうあんまり見るとかがないんでね。まあ、できればですね、開拓村っていうとこは行ってみるといいと思いますね。開拓村っていうのがあるんですよ。まあ、結構郊外の方にあるんですけどもね。ここは結構面白いと思います。まあ、半日からね、まあ、時間かけたらまあ、日中いっぱいぐらいかかるんですけど、まあ、半日ぐらいのコースと思えばいいかなと。まあ、あとはまあ、反対方向で小樽ですか。 札幌方面から向かうときはですね、まあ、JR に乗ってですね、南小樽というところまで行くわけですね。この南小樽っていうのはね、快速が止まらないんですよ。ですから、まあ、もしですね、札幌から快速に乗った場合はですね、途中で各駅に乗り換えるということになりますね。それでまあ、南小樽っていうところでまあ、降りましてね、そこでまあ、地図をもらうと、駅員さんから地図をもらってですね、そうしますと、ああ、この辺が大体観光スポットなんだなっていうのはわかりますから、地図を見たらですね。で、まあ、その辺をずっと通ると。まあ、別になんてことないんですけどもね。土産物屋とかね、食い物屋とかがまあ、並んでるような感じなんですけども。まあ、小樽だなっていう感じはすると思いますんで。で、まあ、飯を食うんだったらね、トッピーの小樽店。まあ、インターネットでね、ひらがなで、トッピー、小樽で検索してみると、もう出てくると思いますけれども、まあ、回転寿司なんですけどもね。まあ、安いですから。ネタはね、その日によって当たり外れはあるかもしれませんね。ただまあ、一定水準にはあると思いますよ。まあ、とりあえずイカとマグロね。まあ、イカとマグロ食ってりゃね、まあ、そんなにこう、波はないですから。まあ、ウニはね、これ波あるんですよ。いいウニが出てくるときとね、あ、これはいかんなっていうときがあるんでね。ものすごくこだわってる人はですね、まあ、高いお寿司屋さんに行くと。ありますからね、いろいろとね、小樽には高いお寿司屋が。まあ、回ってないところがね。ただまあ、そういうとこは腹いっぱいになりませんしね。まあ、そうやってまあ、トッピーによってですね、で、まあ、ぐるっとこう回ってですよ。あ、そうそう、トッピーのね、斜め向かいに、かまえいのかまぼこっつのがあるんで、かまえいってかまぼこ屋さんが。まあ、あれうまいですよ。高いけどうまいです。まあ、できれば焼きたてを食った方がいいかなと。まあ、そしてまあ、ぐるっと回って、小樽駅から戻ってくると。まあ、そういうコースですかね。まあ、ほんとどうでもいい話ですけども、まあ、もしですね、まあ、万が一、北海道にまあ、旅行に来なきゃいけなくなってしまったという時はですね、まあ、こんな感じで考えてもらった方が、まあ、無駄足を踏まないでいいんじゃないかなと。あんまり変なとこに行きましてね、うわ、なんなんだろ、ここはっていうね、がっかり感で帰ってきてほしくないと。まあ、ちなみにトッピーですけどもね、これはまあ、チェーン店でね、札幌の駅前にもあるんですけどもね、まあ、ちょっとわかりにくいですね。まあ、一応駅前にもあると。北海道がね、だんだんこの、日本国内からのまあ観光が少なくなってきてると。それはなぜかっつうとですね、よくパンフレットに出てくる定番的な観光スポットっていうところがね、まあほとんど面白くないんですよ。ところが観光に来た人っていうのはそのパンフレットを見ていくじゃないですか。で、ああ面白くなかったな、して疲弊して帰ってきてしまうと。疲れてね、時間ばっかりかかって。ね、だからそういう観光スポットって、そういうね、あまり面白くないとこって、パンフレットから外せばいいんだけど、これが外せないんですよね、しがらみがあって。なんで外したんだってことになっちゃいますからね。昔からの付き合いですから。特にこの札幌市のね、観光局かなんか知らねえけども、そういうところの作ってるパンフレットっていうのはね、そんな感じなんですよね。まあですから、まあ札幌駅の近くだと、まあ北大と道庁と、まあちょっと離れたとこだと、開拓村と小樽と、まあそんな感じでね。まあちょっと頭に入れておくと、変なとこに行かないで済むということになると思います。あとですね、関係ない話なんですけども、まあ、堀ちえみが再離婚したと。前にも離婚してたんですね。初めて知りましたけれども。なんで離婚しちゃったんですかね。この男の方がね、ちょっと信じられないですよね。まあこれって本人同士にしかわからないっつうかね。本人にしかわからないっつうかね。そういうことがあるんですよね。まあ嫌いになっちゃう要素っつうかね、冷めちゃう要素っていうかね。まあそういうのがなんかあるんでしょうね。なんでっていうの結構ありますよね。まあ上原さくらとかね、結城なえとか、後藤理沙とかね。まあ、そういう、まあ、いろいろとね、なんでね、別れちゃうんだろうっていうのありますよね。まあね、男の立場で考えるんだったらね、この指に生えてるね、あ、指に生えてるじゃない、指にはめてる指輪をね、投げ捨てて、道端に捨ててしまうと。その指輪だってね、安っぽい指輪じゃないわけですよ。 出す人によってはね、もう1000万出してもいい、2000万出してもいいっていうような指輪なんですよ。それをなぜか指から抜き取って捨ててしまうっていうね、はっきり言っても理解しがたいというね。なんでそういうことをするんだろうと。まあ、こればかりは本当に、まあ、本人にしかわからないと。別れた理由なんてのは、まあ、本人にしかわからないんですよね。北海道なんかもね、ものすごい離婚率なんですよ。まあ、なんでこんなにね、北海道は離婚率が高いかと申しますとね、結婚するのが早くて、まあ、帰風が自由なんですね。まあ、今は離婚率の1位ってどこなんですかね。沖縄なのかな。沖縄、大阪、北海道っていう順番なのかな。まあ、1位と2位の理由はちょっとわかりませんけどね。まあ、北海道はね、まあ、道民としてね、感ずるところは、まあ、結婚するのがすごく早いと。とにかく早いです。もう20代、女性だったらね、東京だったら女性でもまあ、30代にならないと結婚しないっていう人が、もうほとんどっつうかね。20代って結婚したらもったいないって感じじゃないですか。東京だと。北海道だとね、まあ女の人はね、まあモテる人はですね、まあ20代の前半までに結婚してしまうんですよね。まあ、何でもありなんですよ、北海道っていうのは。まあ、なんで何でもありかっていうとですね、まあ前にもお話ししたと思いますけども、北海道民っつうのはですね、はぐれ者なんですよ、もともとね。まあいろんなね、いろんな地域から集まってね、北海道に移住してきている人たちの子孫ですけども、まあなんでまあ移住してきたかっつうとですね、まあやっていけなくて移住してきたと。まあなんかいろいろあったわけですよ。まあ一番多いのはですね、まあ戊辰戦争。これの負け組と。で、東北ですね、東北。まあ、東北ってのは要するに欧州列藩同盟っていうね、戊辰戦争のね、まあ、負け組の人たちなんですけども。まあ、一番真っ先にまあ、駆り出されたのがね、会津藩士ですけどもね、この会津藩士がまあ、屯田兵として入ったと。あとはまあ、農民なんかもまあ、続いていくわけですよね。あとはまあ、ブラック差別を受けてた人たち。まあ、こういう人たちも北海道に入っていくと。で、とにかく食えなくてね、どうしようもないからつって北海道に入っていくと。まあそういう人たちが集まってるんですよね。ですからもう何でもいいと。ですからまあ、いいんでないか、いいんでないかいっていうね、北海道の方言がありますけどもね。まあ何でもいいんでないかいって感じでね。まあですからね、男女の間でもね、やりたくなったらやっちゃえばいいんでないかいって感じでね、すぐにまあ交わってしまうと。で、まあ子供が生まれてしょうがないから結婚すると。ですからまあ、二十歳そこそこでもボコボコ結婚するわけですよ。ところが相手の人間性が分かって結婚とかそんなんじゃないですからね。突然子供がボコって生まれて、それで結婚しちゃうっていう、そういう感じですから。何も考えないでね、精神的にも幼稚なままで結婚してますから、ですからすぐに離婚してしまうというね。まあね、万事にわたって自由なんですよ。風土はね。ですからまあ、健康保険の問題があったでしょ。建設業の健康保険組合っていうのがね、ありましたよね。で、偽装で入っちゃうっていうね。建設業者でも何でもないのに、その建設業の国民保険に入っちゃうと安いからっていう理由でね。まあ、あとはまあ、5人以下のね、従業員が5人以下じゃないと、その建設業の国民健康保険組合には入れないんだけども、何十人も従業員がいるんだけども、会社を偽装して分割してね、それで入れちゃうと。で、会社があまりお金もかかんないようにするとか、これで問題になったのかな、札幌の方はね。こういう業者は結構何件もあるわけでね。まあ、これも要するに、いいんでないか、いいんでないかってやっちゃうわけですよ。あと、コンビニ強盗も非常に増えてんですよね、北海道はね。これも、いいんでないか、いいんでないかって入っちゃうんですよね。強盗に入っちゃうと。まあそんなわけでね、今日もまあ、よさこんソーラン祭りのまあ本番なんですけどもね、平岸天神というチームが優勝すると、まあやる前からわかってるというね、別に裏があるわけじゃないですよ。それを超えられるようなチームがないということなんですよ。天部龍神つとかまあマンネリだしね、平岸天神もマンネリなんですけども、まあ、マンネル同士で比較した場合に、まあ、平岸天神の方が、まあ、少しは勝ってんのかなと。まあ、そんな感じなんですよね。多分そうなるでしょう、結果としては。まあ、これが一番ね、まあ、札幌で1年で一番盛り上がる時期でありましてね。で、このよさこんソーランが、よさこいソーラン祭りが終わってしまいますとね。あとは、まあ、短いね、夏が来ますけれども、それもあっという間に過ぎてね。で、秋になってて、長い冬が来ると。春、夏、秋、冬、冬、冬っていうね。 北海道には6つの季節があるんですね。春、夏、秋、冬、冬、冬と。まあ、今日はね、全然内容のない、だらだらとね、した感じになっちゃいましたけども、まあ、意味ないかいっていうことで、まあ、今回はこの辺にしたいと思います。また来週。